ポチッと再生ありがとうございます。梅サーティです。新しいブログに変え、知識から読み始めたこの、怠け者のクリスチャン知識編からなんでございますけれども、相変わらずのね、前振りのグダグダ感というものを、ちょっと梅の中でもそろそろね、なんかこう前振りになんか一本企画通してやってた方がいいのかなとも思いつつ、話すネタが毎回毎回グダグダといった内容では申し訳ないかなとも思いつつ、いろいろ試行錯誤してるわけですけれども、皆様何かご提案ございましたらば、ぜひともコメント欄に何か残していただけるとこれ幸いかなと、こう思っております。やっぱりね、コメントとか来たりすると、いろいろとね、そこからネタを広げて話が進んでいくわけですけれども、これ何もないと結構厳しいもんがありますよ。なのでね、皆様、聖書に関してこう思ってるとか、なんかキリスト教とは何ぞやとか、こういろいろとね、質問疑問、そして今思っている悩み事などありましたら、どしどしコメント欄にコメントよろしくお願いいたします。そしたら前振りの方でね、梅がいろいろ自分が知ってる限りうることをですね、話させていただけたらなとこう思っておりますので、どうぞどうぞこのブログ発展に、ご協力よろしくお願いいたします。ということで、今日も一章読んでまいりたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書の士師記第11章。さて、ギルアデ人エフタは勇士であったが、彼は遊女の子であった。エフタの父親はギルアデであった。ギルアデの妻も男の子たちを産んだ。この妻の子たちが成長したとき、彼らはエフタを追い出して彼に言った。あなたは他の女の子だから、私たちの父の家を受け継いではいけない。そこでエフタは兄弟たちのところから逃げていき、トブの地に住んだ。するとエフタのところにゴロツキが集まってきて、彼と一緒に出歩いた。それからしばらくたって、アモン人がイスラエルに戦争を仕掛けてきた。アモン人がイスラエルに戦争を仕掛けてきたとき、ギルアデの長老たちはトブの地からエフタを連れてこようと出かけていき、エフタに言った。来て、私たちの首領になってください。そしてアモン人と戦いましょう。エフタはギルアデの長老たちに言った。あなた方は私を憎んで、私の父の家から追い出したではありませんか。あなた方が苦しみにあったからといって、今なぜ私のところにやってくるのですか。するとギルアデの長老たちはエフタに言った。だからこそ私たちは今あなたのところに戻ってきたのです。あなたが私たちと一緒に行き、アモン人と戦ってくださるなら、あなたは私たちギルアデの住民全体の頭になるのです。エフタはギルアデの長老たちに言った。もしあなたが私を連れ戻してアモン人と戦わせ、主が彼らを私に渡してくださったら、私はあなた方の頭になりましょう。ギルアデの長老たちはエフタに言った。主が私たちの間の証人となられます。私たちは必ずあなたの言われる通りにします。エフタがギルアデの長老たちと一緒に行き、民が彼を自分たちの頭とし、首領としたとき、エフタは自分が言ったことを皆、ミツパで主の前に告げた。それからエフタはアモン人の王に使者たちを送って言った。あなたは私とどういう関わりがあって、私のところに攻めてきて、この国と戦おうとするのか。すると、アモン人の王は、エフタの使者たちに答えた。イスラエルがエジプトから登ってきたとき、アルノン川からヤボク川、それに ヨルダン川に至るまでの私の国を取ったからだ。だから今、これからの地を穏やかに返してくれ。そこでエフタは再びアモン人の王に使者たちを送って、彼にエフタはこう言うと言わせた。イスラエルはモアブの地もアモン人の地も取らなかった。イスラエルはエジプトから登ってきたとき、アラノを通ってアシの海まで行き、それからカデシュに来た。そこでイスラエルはエドムの王に使者たちを送って言った。どうぞあなたの国を通らせてください。ところがエドムの王は聞き入れなかった。イスラエルはモアブの王にも使者たちを送ったが、彼も好まなかった。それでイスラエルはカデシュにとどまった。それから彼らはアラノを行き、エドムの地とモアブの地を回って、モアブの地の東に来て、アルノン川の向こう側に宿営した。しかし、モアブの領土には入らなかった。アルノンはモアブの領土だったから。そこで、イスラエルはヘシュボンの王で、エモリ人の王、シホンに使者たちを送って、彼に言った。どうぞ、あなたの国を通らせて、私の目的地に行かせてください。シホンはイスラエルを信用せず、その領土を通らせなかったばかりか、シホンは民を皆集めて、ヤハツに陣を敷き、イスラエルと戦った。しかし、イスラエルの神、主が、シホンとそのすべての民をイスラエルの手に渡されたので、イスラエルは彼らを撃った。こうしてイスラエルはその地方に住んでいたエモリ人の全地を占領した。こうして彼らはアルノン川からヤボク川までと、アラノからヨルダン川までのエモリ人の全領土を占領した。今イスラエルの神、主はご自分の民、イスラエルの前からエモリ人を追い払われた。それをあなたは占領しようとしている。あなたはあなたの神、ケモシュがあなたに占領させようとする地を占領しないのか。私たちは私たちの神、主が私たちの前から追い払ってくださる土地を皆占領するのだ。今、あなたはモアブの王、チポルの子、バラクよりも勝っているのか。バラクはイスラエルと争ったことがあるのか。彼らと戦ったことがあるのか。イスラエルがヘシュボンとそれに属する村落、アロエルとそれに属する村落、アルノン川の川岸のすべての町々に300年間住んでいたのに、なぜあなた方はその期間中にそれを取り戻さなかったのか。私はあなたに罪を犯してはいないのに、あなたは私に戦いを挑んで私に害を加えようとしている。審判者である主が今日イスラエル人とアモン人との間を裁いてくださるように。アモン人の王はエフタが彼に送った言葉を聞き入れなかった。主の霊がエフタの上に下った時、彼はギルアデとマナセを通り、ついでギルアデのミツパを通って、ギルアデのミツパからアモン人のところへ進んでいった。エフタは主に誓願を立てていった。もしあなたが確かにアモン人を私の手に与えてくださるなら、私がアモン人のところから無事に帰ってきたとき、私の家の戸口から私を迎えに出てくる。そのものを主のものといたします。私はそのものを全焼の生贄として捧げます。こうしてエフタはアモン人のところに進んでいき、彼らと戦った。主は彼らをエフタの手に渡された。ついでエフタはアロエルからミニテに至るまでの20の町を、またアベルケラミムに至るまでを非常に激しく撃った。こうしてアモン人はイスラエル人に屈服した。エフタがミツパの自分の家に来た時、なんと自分の娘がタンバリンを鳴らし踊りながら迎えに出てきているではないか。彼女は一人子であって、エフタには彼女のほかに男の子も女の子もなかった。エフタは彼女を見るや自分の着物を引き裂いていった。ああ娘よ、あなたは本当に私を打ちのめしてしまった。あなたは私を苦しめるものとなった。私は主に向かって口を開いたのだから、もう取り消すことはできないのだ。 すると娘は父に言った。お父様、あなたは主に対して口を開かれたのです。お口に出された通りのことを私にしてください。主があなたのためにあなたの敵アモン人に復讐なさったのですから。そして父に言った。このことを私にさせてください。私に2ヶ月のご猶予をください。私は山々をさまよい歩き、私が処女であることを私の友達と泣き悲しみたいのです。エフタは、行きなさいと言って娘を2ヶ月の間出してやったので、彼女は友達と一緒に行き、山々の上で自分の処女であることを泣き悲しんだ。2ヶ月の終わりに娘は父のところに帰ってきたので、父は誓った誓願通りに彼女に行った。彼女はついに男を知らなかった。こうしてイスラエルでは毎年イスラエルの娘たちは出て行って、年に4日間ギラデ人エフタの娘のために嘆きの歌を歌うことがしきたりとなった。と、第11章はここまででございます。この章話でございますね。遊女の子としてね、蔑まれたエフタという人がこう家を追い出されてしまって、こうピンチになった時にですね、また村人がエフタにこう助けを求めてにじり寄ってくるわけですね。そうしたらエフタは、いやいや、あなたたちはね、一時遊女の子だと言って僕を迫害したではないかと、家を追い出したではないかと、こう言ってね、こう警戒するわけですね。けれども、いやいや、あなたどうぞどうぞお力をお貸しくださいということに対して心を開いてあげてね、助けの手をね、差し伸べてあげるわけです。そして戦う相手であるアモン人のところに行ってですね、戦うのはやめようではないかと、どうして戦うんだと、何の意味があって攻撃してくるんだと、話し合いで済むことであるならば話し合おうではないかと、こういうふうに言うわけなんですね。実にこのエフタという人はね、できた人だなと。なぜ戦うのか、そのことに対してね、純粋に疑問を持ち、そして戦わずして済むものならば話し合いをしようと、人間話し合ってわからないことはないんだと、そういう気持ちをね、きちんと持っている素晴らしい人格者であったと、そういうことが読み取れる一章だったのではないかなと、こう思っております。ということで、今現在のランキング発表ということですけれども、今現在は79位と、昨日の88位から9ランクアップというね、素晴らしい結果を得られております。これも皆様が応援クリックしてくれてるからでございます。誠にありがとうございます。これからも一日一章欠かさずに読んでいきますので、どうぞご支援よろしくお願いいたします。ということで、今日はここで締めさせていただきたいと思います。ここまで聞いてくださってどうもありがとうございました。それでは、梅梅梅サーティーでした。